Morning, everyone. Ohayou gozaimasu. Good to see so many here today.
今朝多くの方が礼拝に出席してくださり本当に嬉しいです。
We're gonna finish the series on deliverance.
救出、救い出すというメッセージのシリーズを今日終わらせます。
So we're gonna read the story one more time so we remember together what's going on.
で、その、このメッセージのシリーズの、の中で語った聖書の箇所をもう一度読みましょう。そしてもう一回このお話だったってことを思い出すことができると思うんですね。
So let's read Acts 16,
16
through
24. 使徒の働きの16章の16節から24節。
It says, one day as we were going down to the place of prayer, we met a demon-possessed slave girl.She was a fortune teller who earned a lot of money for her masters.
私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れていた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。
PowerPoint?Oh, sorry, it wasn't on. My mistake. Someone turned it off. Okay, she followed Paul and the rest of us shouting, These men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved.
彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしぼめたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。
This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And instantly it left her.
幾日もこのようなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの皆によって命じるこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。
Her master's hopes of wealth were now shattered, so they grabbed Paul and Silas and dragged them before the authorities at the marketplace.
彼女の主人たちは、儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため、広場に引き立てていった。
The whole city is in an uproar because of these Jews, they shouted to the city officials.
そして二人を長官の前に、引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し。
They are teaching customs that are illegal for us Romans to practice.
ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。
A mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods.
群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで、鞭で打つように命じ。
They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape.
何度も鞭で打たせてから、二人を牢に入れて、監守に厳重に番をするように命じた。
So the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks.
この命令を受けた監守は、二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。
Amen. お立ちください。Let's stand up. Let's pray together.
お立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Father, we thank you for your word today.
天のお父様、今日のあなたの言葉を感謝します。
I thank you, Lord, that your word has power and that your word has life.
あなたの御言葉には力と命があることを感謝します。
Let your word be planted in our hearts today.
主よどうぞあなたの御言葉が私たちの心に今日植わりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. You can be seated. お座りください。We've been looking at this story for a couple weeks now.
ここ過去 2,3 週間ぐらいこの聖書のお話を見ていますね。
And I hope that we are beginning to see our faith rise up within us.
そしてこのお話を聞いているときに私たちの中で信仰がかき立てられていること、かき立てられていればいいなと感じています、思っています。
I hope that we're encouraged that God can do the miraculous in our lives.
そして私たちの人生においても、お 神様は奇跡を起こすことができるということを信じていきたいと思います。
But not just in our lives, but as we step out in faith, we can see it in the lives of others.
そして私たちの人生の中で奇跡が起こるのだけでは起こるのを見るだけではなく、信仰の一歩を踏み出して周りの方々のために祈ったら彼らの人生においても奇跡が起こるようにと願います。
And what is a miracle?
では奇跡とは何でしょう。
A miracle is an extraordinary event manifesting divine intervention in our human lives.
奇跡とは私たち人間の人生に対する神の介入を明らかにする並外れた出来事です。
It's an occurrence. It's something that happens that is above the laws of nature and man.
人とかまた自然界の原則を超えて起こる事柄です。
And it shows the supernatural power of a living God.
それは生ける神様の超自然的な力を表すのが奇跡です。
Amen? So in this story that we've been looking at,
この聖書の中のお話ですね。
We saw a woman delivered from demon possession.
女性が悪霊から解放されたんです。
Because Paul and Silas were sensitive to the leading of the Holy Spirit.
というのは、パウロとシラスという人は聖霊様の導きに敏感になっていたので、
Because they were willing to see a woman delivered.No matter what happened to them.
自分たちに何が起ころうともこの女奴隷が解放されるようにと願ったんですね。
And what happened?
その時に何が起こったでしょう。
What we just read, it says they were beaten and thrown into prison.
それをしたらですね、パウロとシラスは無視で撃たれて牢に入れられてしまいました。
And they needed deliverance by God from a physical prison.
ですから彼らが今度神様によってこの牢に入れられてしまったことから実際に救い出される必要が出てきました。
And it says the jailer was ordered to make sure they didn't escape, so the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks.
監守は彼らが逃げないように命じられた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。
Do you know what stocks are? To be clamped in stocks?
最後に足に足掛けをかけたと書いてありますけど、皆さんそれ何だか分かりますか?
These are stocks.
これが足かせと呼ばれるものです。
This is what it was like to be in a Roman prison.
ローマの牢獄に入れられるとこういうことが起こったんですね。
Prisoners were put into stocks, would have their feet locked in place.So that they cannot move.
その足かせ、足に足かせがかけられてしまうと、もう身動きができないんですね。そのように囚人はなってしまったんですね。
And usually movement to the lower body was impossible.
ですから下半身を動かすことさえももう不可能だったんですね。
It was to ensure that they would not escape.
だからそれは彼らが逃げないようにとこのようなことをしたんですね。
Think about that.
そのことをちょっと考えてみましょうか。
They cannot move.
彼らはもう動けないんですよ。
What if I were to tie each one of you and tie your legs to the bottoms of these chairs when you came in?
皆さんですね、ちょっと想像してください。皆さんがこの教会にやってきて、この自分の座るところに座って、私が紐で皆さんの足をこの椅子の足にくぐりつけて縛ってしまったら何が起こるでしょう。
You couldn't cross your legs.
だから足を組むこともできないし、
You couldn't move around. You had to just sit.
動くこともできないし、
Sit and look at me and listen to my message for 40 minutes.
もう座り続けて、もう後ろも見れない、何もできない、もうずっとメッセージを聞かなければならないっていうことになっちゃうんですね。
What if I left you tied there until tomorrow morning?
そしてその足をくくりつけたのが今日だけじゃメッセージ中だけではなく明日までそのように皆さんをほったらかしていたらどうなるでしょう。
Couldn't go to the toilet.
トイレも行けないしね、どうする。
Couldn't eat.
食べ物も何も食べれない。
If you did go to the toilet, it would be quite this quite messy and stinky.
そのままでトイレに行ったらどうなるかって、そういうことはもう汚いので想像をしないようにしましょう。
This is what was happening to Paul and Silas.
でもパウロとシラスにはそのようなことが起こっちゃったんですね。
All because they were willing to be used by God.
このようなことが起こったのは、彼らはもう自ら神様は私たちを用いてくださいと神様に明け渡して。
To set a woman free from demon possession.
それは悪霊に取り憑かれた女性が解放されるようにそのために私たちを用いてくださいと神様に言ったからです。それでこうなってしまったんですね。
Let's go on with the rest of the story.
残りのストーリーを見てみましょう。
Verse 25 says, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening.
真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。
Wow! They're in the worst possible position. They're in prison.
パウロとシラスはもう最悪と思えるような状況の中にいて、この牢獄に縛られていて、
What are they doing?
その中で彼らは何をしたんでしょう。
They're praying and singing praises to Jesus.
彼らは祈って、そしてイエス様に賛美の歌を歌っていたんですね。
When we get to our lowest moment and difficult moment, what are we doing?
私たちはどうでしょうか。もう本当にどうしようもないと思えるような大変だと思える状況の中 にいるときに何をしますか。
A lot of times we're complaining to each other.
多くの時私たちはああもうこれは大変ってもうブツブツ文句言っちゃいますよね。
Oh, feel sorry for me.
ああもう私本当かわいそうでしょうとかね。
Is that right?
そうですか皆さん、そう言っちゃいますよね。
What is Paul and Silas doing?
でもパウロとシラスは何をしていたんでしょう。
They're praying and they're singing. They're putting their focus on God.
パウロとシラスはこんな大変な状況の中にいてもイエス様に祈って賛美をして自分たちのフォーカス、焦点はイエス様、神様にあったんですね。
When you're facing hardships, when you're facing the storms of life, what are you doing?
皆さんが困難にぶつかってまた人生の嵐に直面してしまったときに何をしますか。
When the world stresses you out, what are you doing?
もう世の中によって世界によってもストレスが溜まっちゃったらどうします。
What should you be doing?
どうするべきでしょう。
Praying and singing songs to Jesus.
そしてイエス様に賛美の歌を歌いましょう。
Because he knows you
というのはイエス様は皆さんのことを知ってらっしゃるし、
You're not going to see a miracle happen when you're complaining and feeling self-pity.
大変な状況のことをについて文句不平を言ったり、もう自己憐憫に陥ってしまうと奇跡は起こりません。
The question you should be asking when you're going through the storm.
人生の嵐を通っているときに自分に問いかけるべき質問というのは、
What do I think?It's possible if I keep my eyes on Jesus.
このような大変な状況の中にいてもイエス様に焦点を向けていけばどのようなことが可能として起こるだろうか。
Paul and Silas turned to God.
パウロとシラスはこのような状況の中にいても神様に心を向けました。
They were praying and singing to the Lord.
彼らは祈って神様に賛美を歌っていました。
And what was happeningTo the people around them in prison.
そして周りの人、その牢獄の中で周りの囚人たちには何が起こっていたでしょう。
It says the other prisoners were listening.
ここに書いてありますね。他の囚人たちも聞き入っていた。
What an impact they had on the people around them.
このパウロとシラスが周りにいた囚人たちにもたらしたインパクト、影響というのは本当に大きかったと思うんですね。
See, what I think we forget,
私たちちょっと忘れてしまうことがあって、
whether you are a Christian or you're not a Christian,
それはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても言えるんですが、
people are listening and watching you.
人は皆さんのことを見ているし、観察しているし、皆さんが言ってることを聞いてますよ。
They are. Your children watch you.
子供たちは皆さんのことちゃんと見てるし、
Your coworkers watch you and listen to you.
仕事場の同僚も皆さんのこと見てるし、皆さんが言ってることも聞いてますよ。
Your husbands and wives, your family, they're listening and watching you.
皆さんの配偶者も皆さんの家族も皆さんのことを見てますよ。観察して皆さんが何を言ってるかちゃんと聞いてますよ。
Paul and Silas in the middle of prison and they still have people listening to them.
そしてパウロとシラスも牢獄の中にいて、周りに人がいて、彼らはパウロとシラスのことを聞いていました。
Do you have faith to represent Jesus even in the midst of storms?
皆さんが人生の中で大変なところを通って、嵐の中を通っていても、人々は皆さんの中に、人生にイエス様を見ることができるっていう確信はありますか?
Do they see you praying and singing songs to Jesus?
いや、大変なところを通っていてもイエス様に祈ってイエス様に賛美の歌を歌っているのを周りの人は見ることができるでしょうか。
Do they see you not getting angry and instead quieting yourself and listening for the voice of God?
怒る代わりに静まって、そして神様の声を聞いて、また神様に賛美を歌っている姿を周りの人は見えるでしょうか。
Paul and Silas were set free from their prisonOnly because their heart was set on God.
そしてその後パウロとシラスはこの牢獄から解放されるんですけれども、その理由はやはり彼らが神様に心を向けていたからだと思います。
Their miracle took place while they were praying and singing praises.
そして彼らにとって奇跡が起こったのは、彼らがまだ祈ってる最中、神様に賛美をしている最中でした。
Not while they're complaining or talking about revenge.
彼らがブツブツ言ったりとか、もうこんなことをして復讐してやるとか、そういうことを言っていた時じゃないんですね。
It says in verse 28, it's... Oops, I missed a verse here. Oh, no. Okay. So in Matthew, I'll go to this first.
マタイの福音書。
Jesus said in Matthew, verse 10, or chapter 10, verse 28. He says, Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God who can destroy both soul and body in hell.
体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナに、ゲヘラで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。
He's saying, Don't be afraid of life.
人生を恐れてはいけない。
Don't be afraid of the storms of life.
また人生における嵐を恐れないでください。
He says, What is the price of two sparrows, one copper coin? But not a single sparrow can fall to the ground without your father knowing it.
2羽のツバメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなツバメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。
Do you understand that?
皆さん分かりますか?
There's not a single thing that happens in this world that God does not know.
神様が知らないことは私たちの人生で一つもないんです。
How many of you think about a sparrow dying?
ツバメが死んじゃったってことを考えたことあります?
Right, but God sees even a little sparrow that falls to the ground.
そんな鳥さえも、ツバメさえも神様はちゃんと知ってるんですね。あ、これが死んだ、あそこで死んだ。神様全部そういうことを知ってるんですね。
And the very hairs on your head are all numbered.
また、あなた方の髪の毛さえも皆数えられています。皆さんの頭に髪の毛が何本あるか神様知ってますよってこと。
Every hair on your head, he knows.
皆さんの頭に、ね、何本毛があるかどうか神様全部知ってるんですよ。
That's probably easier to know the hairs on my head than your head.
皆さんの髪の毛の数より私の頭の毛の数が何本あるか知るのはもっと簡単だと思うんですが。
But he knows every hair on your head.
神様は皆さんの頭に何本髪の毛があるか、その数知ってるんですよ。
Do you understand what he's saying?
ここでイエス様 何を言わんとしているか分かりますか。
There's nothing that can happen in your life that he does not know about.
ということは、皆さんの人生で起こること、すべての事柄を神様は知ってらっしゃる。皆さんの人生で起こったことの中で、あ、知らなかったって神様は言うことは決してないんですね。
And not just know about, but he cares about.
そして何が起こっているか全部神様は知ってるだけではなくて、それに対して皆さんは、神様は気にかけてくださっている、心にかけてくださっているんですね。
He says, "Don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows."
だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのツバメよりも優れたものです。
Isn't that encouraging?
これ本当に励まされますよね。
It doesn't matter what we're going through. He knows and he cares.
私たちがどんなところを通っていても、それをすべて神様はご存知であり、また起こっていることすべてに対して神様は気にかけて心にかけてくださっているんですね。
And because Paul and Silas were praying and singing praises,
先ほどの聖書のパウロとシラスという人は神様に祈って賛美の歌を歌っていましたので、
they saw the miracle of deliverance.
彼らは救出という奇跡を体験しました。
It says in Acts verse 26, it says, suddenly there was a massive earthquake.And the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off.
ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。
Their deliverance affected others around them.
そしてまたパウロとシラスが救い出されることが周りの人たちも救い出されるということをもたらしたんですね。
Not only did the chains fall off of Paul and Silas, they fell off of all the prisoners.
パウロとシラスの鎖が解けただけではなく、周りの囚人の鎖も取れたんですね。
Your life can affect those around you.
ということは、皆さんの人生は自分の周りにいる人たちの人生に影響を与えるんです。
The miracle that God wants to bring you is not just for you.
皆さんの人生において神様は奇跡をもたらしたいと願っていますけれども、それはただ皆さんのためだけにあるんじゃないんですね。
Amen? Paul and Silas saw a miracle that not only touched them, but it touched those around them.
パウロとシラスは自分たちの人生が人生に触れてくれた奇跡を見た、体験しただけではなく、その奇跡は周りにいる人たちに影響を与え、触れたんですね。
And not just the prisoners, it affected the jailer.
そしてまた周りにいた囚人に影響を及ぼしただけではなく、監守にも影響が流れたんです。
You know, it's easy to say we're a Christian when everything's going good and we're all happy, right?
物事が順調にいっているときは、私はクリスチャンよっていうのは簡単かもしれません。
But when everything's not going well,
でも物事が順調にいかないと、
where's your faith?
そのときに皆さんの信仰どこにありますか?
What do you believe?
何を信じてますか?
Because what we believe comes out in what we say and do.
というのは、私たちの心の中で信じている事柄が、私たちの言葉の中に、私たちの行動の中に現れるんですね。
Paul and Silas' faith caused them to pray and sing praises.
パウロとシラスの信仰は、彼らが祈り、そして神様に賛美をするということをもたらしました。
They had no way of getting out of the stocks on their own.
彼らは自分の力で足かせを取ることは、取り外すことはできませんでした。
If I was in their place, I'd probably be falling into depression, thinking my life is almost over now.
もし私がパウロとシラスのような立場に置かれてしまったら、あのような牢獄に入れられてしまったら、ああ、もう私の人生は終わりだって諦めていたでしょう。But
we can learn from Paul and Silas.
でも私たちね、このパウロとシラスから学ぶことできますよ。
Their faith was that no matter what happens, we are going to pray and worship the Lord.And we are going to trust him with our whole being.
パウロとシラスの信仰はこのようなものでした。何が起こっても私たちは主を賛美、礼拝します。そして全身全霊でもう全てを尽くして主を信頼します。
The earthquake broke physical chains.
地震が起こってその鎖が溶けたんですね。
And opened physical doors.
そしてその牢獄の扉が開いたんですね、実際に。
You know what that tells me?
そのことを読むときに私に何が語られていると思います？
God cares about my physical needs.
神様は私の実際的な、身体的な、実際的な必要も気にかけてくれている。
And there's nothing that's too difficult for him.
そして神様に難しいことは一つもない、何にもない。
Faith is that when we are facing disappointments or hardships, we turn our eyes to Jesus.
信仰というのは私たちが困難に直面したり、またがっかりすることに直面したときに目をイエス様に向けることです。
Let's go on and see what happened because that wasn't only a physical deliverance, there was also spiritual deliverance in this.
このお話の中で実際にパウロとシラスが救出されたということだけではなく、霊的な救出もあるので、ちょっとそれを見ていきましょう。
Verse 27 says, The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped, so he drew his sword to kill himself.
目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものだと思い、剣を抜いて自殺しようとした。
Just a side note, assumptions can kill.
ちょっとここで分かるのはですね、憶測は私たちを殺します。
Do you understand that? Assumptions, sometimes we think assumptions about people that actually aren't true.
憶測というのは、なんか人のことを考えて、でも勝手に考えているので、実はそれは本当ではないということがあるんですね。
This assumption that the jailer thought everyone escaped, he was going to kill himself.
ここでですね、看守はですね、あ、もう囚人が全員逃げちゃったって勝手に思ってしまったので、もう自分は自殺しようとまで思ってしまったんですね。
Because he knew if the prisoners had escaped, his commander was going to torture and kill him.
というのは、もし囚人たちが逃げてしまったら、牢獄から脱出してしまったら、今度は自分の長官から自分が今度殺されるということが分かっていたんですね。
But he didn't get the facts. He just assumed and he was going to kill himself.
囚人たちはどうなったかという現実、実際に何が事実をこの看守は聞かないで勝手に考えてしまって憶測してしまって自殺をしようとまで考えたんですね。
Praise God for the Christians that were in the dungeon.
でもですね、この牢にいたクリスチャンのことを感謝します。
But Paul shouted to him, "Stop!Don't kill yourself. We are all here.
そのところでパウロが言ったんですね。そこでパウロは大声で自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。
Paul and Silas, not only Paul and Silas, but the prisoners, none of them escaped.
パウロとシラスもそうですけれども、他にいた、囚人たちは牢から逃げなかったんですね。
The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas.
看守は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。
You know what this tells me?
ここから私が分かることは、
Even though it's not written in the Bible,
もちろん言葉として聖書には書いてないんですが、
In the Bible it says the prisoners were listening.
パウロとシラスの賛美の声に囚人たちは耳を傾けていたって書いてありましたよね。
But how did the jailer know that it was Paul and Silas that?
でもここで監守はですね、その賛美の歌を歌っていたのがパウロとシラスだということをどうしてこの監守が分かったんでしょう。
He must have been listening also.
だから多分ここで監守もその声が聞こえたんじゃないかなと思いますね。
Because he ran down, he ran to Paul and Silas and said, "What must I do?"
というのは監守は明かりをつけてパウロとシラスの前に行ったんですよ。
He brought them out of the prison and he asked, "Sirs, what must I do to be saved?"
そして二人を外に連れ出して先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。
How many of us, if God set us free, would just take off? Yay, I'm free from my hardships. I'm just going to leave.
皆さん、私たちはどうでしょうか。何か大変なことがあって、神様から救い出してしまったら、ああ、神様が私を救い出してくれた、じゃあもう行こうって、その場を去ってしまうということがありますか。
We get happy about what God does in our life, but we don't realize that God wants to use us to touch others.
神様が素晴らしいことをしてくださって、私たちは本当に嬉しいんですけれども、でもそれを用いて、神様が私たちが他の人の人生に触れるようにと思ってらっしゃることを忘れてしまうことがあるんですね。
Paul and Silas could have escaped. They could have helped the prisoners escape.
パウロとシラスは足かせが取れたので、他の囚人たちをも助けて、そこから出ることもできたんですね。
But they saw an opportunity to bring salvation to the jailer.
でもそうする代わりに、パウロとシラスは人々の人生に救いを提供する、差し出す機会を見たんですね。
Maybe the one that you get angry at and have so much problems with, maybe God's wanting to use you to bring salvation to that person.
もしかしたら皆さんがいつもなんか怒りを感じている人に対して、神様は皆さんを用いて救いをもたらしたいと願っているかもしれません。
The jailer saw a divine intervention and he knew it came through Paul and Silas.
この監修は神様がここで働いていらっしゃるということ、神様の介入があるということが分かって、それはパウロとシラスを通して働いているということが分かったんですね。
And the jailer said, What must I do to be saved?
ですからこのように監修は言ったんですね。先生方、私は救われるためには何をしなければいけませんか。
Paul and Silas replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household.
2人は、これはパウロとシラスですけども、彼はこう言ったんですね。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなた方の家族も救われます。
When we focus our hearts on Jesus, He can set us free.
私たちが心をイエス様に向けるときに、フォーカスするときに、イエス様は私たちを自由にすることができます。
But that freedom that he brings to you is not just for you.
そしてその自由解放、イエス様は皆さんに与えるんですけれども、それは皆さんだけのために与えられるものではありません。
He wants to use you to bring freedom to others.
それを用いて、今度は皆さんが他の人々に自由解放をもたらす器として神様を用いたいと願っていらっしゃいます。
Even to the ones who persecute you.
それは皆さんのことを迫害して、皆さんのことを嫌っている人にも神様はそうすると思うんですね。
Do you understand that?
皆さん分かりますか?
Maybe you have a difficult time with a coworker.
もしかしたら仕事場の同僚と関係がうまくいかない。
A boss.
人がいるかもしれません。自分の上司との関係がうまくいかないとか。
A spouse.
もしかしたら自分の配偶者。
Maybe your father.
もしかしたら自分の父親。
Maybe your mother.
お母さんとか。
But God can see you through those hardships.
皆さんがそのような大変なところを通っていっても、神様ちゃんと見ていらっしゃって。
And actually use you to bring salvation to them.
皆さんを用いて救われてない人たちに、神様が救いをもたらしたいと願ってらっしゃると思います。
But many times we don't see the miracle God wants to bring because we're focused on the wrong thing.
でも多くの時、私たちは間違ったことに焦点を置いてますので、神様が奇跡をもたらしたいと思ってらっしゃっても、それを見ることができないんですね。
We're focused on the person rather than on the person of Jesus Christ.
その人だけに目を向けてしまって、イエス・キリストというお方に目を向けるのを忘れてしまうことがあります。
This story speaks of the limitless power of God.
この聖書のお話は無限の神様の力を語っています。
to do the impossible in our lives.
それは私たちの人生で不可能のことも可能にしてすることができる神様の力です。
to bring the miraculous into our lives.
私たちに奇跡というものをもたらすその力です。
There were multiple deliverances just in this one story.
この一つのお話の中にいくつかの救出の奇跡が書いてあります。
The servant girl was delivered from demon possession.
まずはですね、その女奴隷が悪霊から解放されたこと。
Paul and Silas delivered from physical prison.
彼ら、パウロとシラスが実際にこの牢獄から救い出されたこと、その奇跡。
The jailer and his whole family delivered and received salvation.
そして監視とその家族が霊的に救出されて救いを受けたんですね。
Even the earthquake did not kill him.
そしてそこで、地震が起こったんですけれども、人が殺されなかったんですね。
And think about that. The earthquake did not kill Paul and Silas.
地震が起こったけれども、パウロとシラスはそれによって殺されなかったんですね。
Sometimes we feel we're in the middle of an earthquake.
時々私たちは、あ、地震が来たって思うような体験をするでしょう。
But it cannot kill you if you keep your heart on Jesus.
でも私たちをあ地震のように揺り動かすような体験がやってきても、そのような事柄がやってきたとしても、私たちがイエス様に目を向け続けていけば、そのようなものによって私たちが殺されることはありません。
I hope faith is rising in you today.
皆さんの中にこう信仰が湧き上がっていればということを私は願います。
What do you believe about your God?
皆さん、自分の神様、自分が信じている神様について何を信じてますか？
We're going to talk more about that in my next series.
そのことについて、次のメッセージのシリーズでもっと私は語りたいと思います。
Let's stand up and pray.
お立ちください。お一緒にお祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
God, you did so many miracles just in this one story.
この一つのお話の中であなたは多くの奇跡をなさいました。
And I know, Father, that if we looked at our lives closely, we could see many miracles that you've already done in our own lives.
そして私たちの人生をしっかりと見つめ直してみると、あなたは多くの奇跡を私たちの人生で過去してくださいました。
But I pray, Lord, as people turn their hearts to you, you will do the impossible in their lives.
そして人々があなたに心を向けるときに、不可能のことをあなたが可能としてなさってください。
Lord, let them know your power.
あなたの力を見せてください。
Let them experience your love in a new way today.
新しい方法であなたの愛を体験できますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Have a great day.
素晴らしい一日になりますように。